本日の聖書箇所はサムエル記第2、13章1節から19節までです。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は旧約聖書の544ページ、第2版をお持ちの方は498ページです。聖書をお読みいたします。サムエル記第2、13章1節から19節まで。その後のことである。ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた。アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かをするということはとてもできないと思われたからである。アムノンにはダビデの兄弟シムアの子でヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。彼はアムノンに言った。王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれていくのか、その訳を話してくれませんか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。ヨナダブは彼に言った。あなたは床に伏せて仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたらこう言いなさい。どうか妹のタマルをよこして私に食事をさせ、私に見えるようにこの目の前で病人食を作らせてください。タマルの手からそれを食べたいのです。そこでアムノンは床につき仮病を使った。王が見舞いに来ると、アムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で二つの甘いパンを作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。そこでダビデはタマルの家に人をやって行った。兄さんのアムノンの家に行って、病人食を作ってあげなさい。それでタマルが兄、アムノンの家に行ったところ、彼は床についていた。彼女は粉を取ってそれをこね、彼の目の前で甘いパンを作ってそれを焼いた。彼女は平鍋を取り、彼の前に甘いパンを出したが、彼は食べようとしなかった。アムノンが、皆ここから出て行け、と言ったので、皆アムノンのところから出て行った。アムノンはタマルに言った。食事を寝室に持ってきておくれ。私はお前の手からそれを食べたい。タマルは自分が作った甘いパンを兄のアムノンの寝室に持って行った。彼女が食べさせようとして彼に近づくと、彼は彼女を捕まえて言った。妹よ、さあ私と寝ておくれ。彼女は言った。いけません、兄上。乱暴してはいけません。イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。私はこのそしりをどこに持って行けましょう。あなたもイスラエルで愚か者のようになるのです。今王に話してください。きっと王が私をあなたに会わせてくださいます。しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうとはせず、力ずくで彼女を恥ずかしめてこれと寝た。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。さあ出て行け。彼女は言った。それはなりません。私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことよりなお一層悪いことです。しかし彼は彼女の言うことを聞こうともせず、召使いの若い者を呼んでいった。この女をここから外に追い出して、戸を閉めてくれ。彼女は袖付きの長服を着ていた。昔、処女である王女たちはそのような着物を着ていたからである。召使いは彼女を外に追い出して、戸を閉めてしまった。タマルは、頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていた。本日はこの箇所より、最低の男アムノンと題して 横谷先生よりメッセージをしていただきます。
一言お祈りをします。天のお父様、今私たち一人一人をあなたが御前に招いてくださり、あなたの尊い御言葉を聞かせていただいていることを感謝します。ふさわしくないものが講談から語ります。どうぞ主が清めて、今日ここに集ったお一人お一人に、主よあなたが伝えたいことをどうか伝えることができるように、神様助けてください。そして私たちがあなたの御言葉によって生きることができるようどうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。聖書を、順番にサムエル記ですね、読んでいるわけですけども、今日の箇所は非常にひどい話が記されています。皆さん読んだことがある箇所でしょうか。聖書にこういうことが書いてるんだということをご存知であったでしょうか。説教者としてはあんまり扱いたくないような箇所であります。飛ばしていきたいような内容ですけども、今日も主がたまたまではなくて今の私たちに必要だとお考えになってこの箇所を選ばれたと信じて、一緒にこの御言葉から聞いていきたいと思います。ここに一人の男の人が出てきます。今日はこの人が主人公ですね。ダビデの物語から、そのダビデのその物語の一部ではあるんですが、今日はその息子であるアムノンという人の話ですね。このアムノンというのは名前はですね、誠実なという意味の名前なんですね。誠実という名前は親から付けられた人であった。今日の聖書の箇所一節にあるように、彼はダビデの子であった。そして同じダビデの子で、アブシャルムという息子と、もう一人妹のタマルという、美しい妹がいたことが書かれています。三章ですね、サムエル記の三章を見ると、ヘブロンで生まれたダビデの子供たち名前が出てきますが、アムノンは長子なんですね。アムノンはダビデにとって最初の子供、長男だったということで、お母さんは違うんですが、アブシャルムは3番目の子供、男の子ですね。女性はそこには出てこないので、タマルが何番目かはちょっと分かりませんが、アブシャルムとタマルさんは同じお母さんから生まれた子供たち。アムノンは別のお母さんですけども、アブシャルムやタモルよりは年上のお兄ちゃんであったわけですね。お母さんが違う兄弟であったということです。このアムノンさんがこの妹タモル、異母兄弟ですけども、タモルを愛したということ、恋していたというこの言葉、ヘブル語の原文では愛するという言葉が使われています。で、2節を読むと、このアムノンは妹のために苦しんで煩うようになったと記されています。旧約聖書では、新約聖書もそうなんですが、兄弟姉妹と結婚するということ、また性的な関係を結ぶということは禁じられていました。神様はそういうことをしてはいけないということをはっきりと聖書の中に書かれています。 ですからアムノンはどんなにこの妹が好きであってもその恋を実らせることはこの諦めなくてはならなかったわけです。それが2節のこの後半ですね。アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたという言葉に表れています。非常に恋しいんですけども、でもどうすることもできない恋であったということですね。でここまでだとこのアムノンさんは何も悪くないわけです。本当に真面目な青年であったわけです。非常に、人を恋するっていうのはこれは恋に落ちるっていうようにこの病のようなもので、どうしようもないですね。例えば結婚しているけれどもこの他の女性に恋をする、いいなと思うっていう、それはどうしようもないことです。でそこまでは仕方がない、でもここで諦めなくてはならないということですね。で彼は真面目だったので2節の時点では諦めていたわけです。彼女に対して何かしようなどとは思っていなかったわけです。しかし彼にこの悪い友人がいたわけですね。それが3節に出てきます。ダビデの兄弟シムアの子でヨナタブという名の友人です。友人、本当にいい友人だといいんですが、気をつけないといけませんね。彼は非常に悪賢い男であったと聖書は記しています。頭が切れるわけですね。そして彼がこのアムノン、本当に恋にやつれていくアムノンを見てですね、お前どうしたんやと、朝ごとになんかやつれていくけどっていう、これは本当に友情かもしれませんね。本当にアムノンのことを思っているのかもしれない。でも彼は間違ったことを忠告するわけですね。その彼のことを思っているかもしれませんが、最終的には神様に背くことをここで進めるわけです。それが5節にある内容ですね。アムノンはここできっぱりとこの誘いを、誘惑を断るべきでした。しかし彼はこの知恵にですね乗ってしまうわけです。そしてこの友人が言ってくれた通りのことを実行していく、それが7節、6節からの内容になります。アムノンはここで仮病を使ってその親を騙すわけですね。そして親に対して、父親に対してこの妹を呼んでほしいということ、で妹の手からこの直接甘いパン、病人食とも書かれていますがを食べたいということですね。子供ではないんですからっていうような要望ですね。なぜ妹のタマルから食べなくてはならないのか、お母さんでいいじゃないかとも思うわけです。召使いもいたわけです。でもアムノンはこのタマルでなきゃ嫌だっていうここで言うわけです。なぜこのわがままが通ったのかよくわかりませんが、ダビデのその長男に対するこの甘さであったのではないかと思います。とにかくこの悪知恵を働かせたこのヨナタブのその知恵の通り、アムノンのその計画は思い通りに進んでいくわけですね。ことが思い通りにいくから神様の御心、ことが思い通りにいかなければそれは御心ではないというのはこれ間違いですね。明らかにね、状況がよ、それによって何か、それは神様の御心かどうかはそれは全く別問題であるわけですね。罪を犯すときにそれが成就していくのは神の御心とは限らないということを私たちここからもう覚えなくてはならない。とにかくこのアムノンのやろうとしていることがうまく運んでいくわけですね。失敗すればよかったんですけど、失敗しないで この兄、お父さんは妹をこのアムノンの寝室によこす。そしてアムノンは人を、この召使いたちを全部家から追い出す。そしてこのタマルのこの善意親切をこの用いて、彼女をこの病室まで近づけて、そして強制的に彼女を寝取るということ。タマルさんは必死でこの抵抗をしますけども、しかし14節にあるように、アムノンは彼女の言うことを聞こうとせず力ずくで、これは本当に強い言葉が使われていますけども、まあ、強制的に強引にということですね。彼女を恥ずかしめ、そして彼女を寝取ったということが記されています。しかしこの後聖書は、彼がその欲望を満足させた時、この女を激しく憎むようになったと記しています。15節のこのひどい憎しみ、ヘブル語の原文では非常に激しい憎みというふうに書かれています。そして15節だけで憎むという言葉が4回使われていますね。それぐらいここで聖書は15節でアムノンがこのタマルさんを憎んだということが強調されています。でこのアムノンさんは彼女をこの追い出すわけですね。なぜ憎んだかちょっと聖書には記されていませんが、おそらくそのタマルさんのその存在を通して、この自分の罪というのがその思い出されるということ、それゆえにこの追い出したのではないかという説明もある仲介者はしています。まあ、いずれにしてもここで彼は彼女をこの本当に恋慕っていた女性でしたけども、自分の欲望を満足した時に彼女を追い出し、そして戸を閉める。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服、これは未婚の王女が着る印だったそうです。旧約聖書にはこの袖付きの長服っていうのはヨセフの物語に出てくる、この2回しか使われてない言葉なんですけども、彼女はその王女のその印、処女の印であったこの服を裂き、そして歩きながら声を上げて泣いたというところ、今日ここまでですね、にして聞いていきたいと思いますけれども、まあ、ひどい話がここにあるわけです。そしてどうして聖書はこのひどい話をここにこんなにこう詳しくですね書くのかということですね。一つはこの後アブシャルムという人のこの物語が始まるわけですけれども、このきっかけがこの事件になっているので、これを省かなかったということはあると思います。ですがそれにしてもこの赤裸々に詳しく書くわけですね。どうして聖書はこんなにもひどい男の話、今日説教のタイトル最低の男アムノンとしましたが、本当にこんなにも最低の男の話を聖書は私たちに語っているのか。今日4つのことを短くいきたいと思いますが、お伝えします。まず1つ目に覚えたいこと、それは聖書はこのアムノンの姿を通して私たちの人間というものの姿を私たちに教えているということですね。私たち人間の本当の姿をここに聖書は表していると思います。このアムノンというのは特別に悪い人間であったわけではないということですね。彼はもともと真面目な人間だったわけです。そして妹タマルが好きだったけれども、彼女に手を出すことはできないと思って悩んでいた、まあ、そういうごくありふれた青年であったわけですね。 またこのタマルという女も特別運が悪い女ではないということですね。私たちは新聞やテレビを見るならばこういうことがそこかしこで起こっているのを見ているわけですよね。このアムノンのような話、またタマルのようなこの悲劇的な出来事は私たちの日常生活の中で聞こえてくる話ではないかと思います。皆さんいかがでしょうか。あんまり触れたくないところですけども、タイではこの国では貧しいゆえにその自分の子供をこのカラーテレビとか冷蔵庫とかそういった電化製品と引き換えに売り飛ばすということがありますね。そしてその子供たちは大人の性的な道具とされています。これがこのバンコクで行われている現実ですね。私たちの生活の中で普段は目にしないかもしれませんが時々その一端を見ますよね。バンコクで働く会社勤めしている男性はそこに本当に向き合うことがあるでしょう。これが私たちの現実ですね。自分のために自分の欲望を満足するために他のものを犠牲にする。そして外国の人たちがこのタイにまさかやってきてそういったこのタマルのような弱い立場の人たちを凌辱していくということ、お金で買うわけですよね。そういう姿を私たちは目にすることがあるわけです。それはタイに限った話ではないですよね。私たち特に日本人はそのためのツアーを組んで日本からバンコクにやってくるわけですよね。そういうのを私たちは見ている、また関わらなくてはならない時もあるかもしれない。自分自身がそこに巻き込まれていく人もあるかもしれませんね。ですからこのタマル、またアムノンが特別ひどい話ではないということ、ひどい話なんですけども、でも聖書はこれが人間であるということを今日私たちに教えているということですね。かつてのこの日本もそうですね、今もそうかもしれませんが、昔のその東北地方の貧しい農村ではその飢饉によって食べることができなくなった時には娘を遊郭に売り飛ばしたということが実際にあったわけです。世界中にこういった話はあるわけですよね。インドだって未だにそういうことが行われている。貧しいゆえに生まれた子供をこの物乞いにするためにわざと手足を切り落とすということがなされている。それによって人からかわいそうに思ってもらう、そしてお金を手にするということですよね。家庭においてもまた同じ悲劇がありますね。社会だけじゃなくて私たちの家庭の中にあっても不倫が行われています。この19節ご一緒に読みましょうか。19節、3、はい。タマルは頭に灰をかぶり着ていた袖付きの長服を裂き手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていた。この物語からいくとこの時のタマルがこういう状況に陥るのは仕方がないですよね。みんな同情すると思います。タマルかわいそうだなって、好きでもない男にこの強姦されて、そしてその男から恋が終わった後捨てられていった。彼女はもはや結婚の望みを失う。この後アブシャルムの家で彼女は殺 このひっそりと暮らすことになった、夢も希望も失った、絶たれたわけですよね。しかしこの悲しみっていうのは私たちの家庭の中でもあるわけです。夫が浮気をしていることでどれだけその奥さんがこのタマルと同じ気持ちを味わっているでしょうか。また奥さんが浮気をしてご主人がこのようなタマルの気持ちを味わっていることもあるでしょう。家庭内のその不和で子供たちがこのタマルの経験をしているかもしれませんね。好きだからといって結婚をします。しかし愛が冷めたといって離婚をするのが今の世の中ですよね。これアムノンの姿ですよね。まさに好きだからといってその人と結婚して、お前のことも好きじゃなくなったからって捨てていくというこの自己中心、これが私たちの人間の姿である。そしてこのことは今に限ったことでなく昔から繰り返し行われてきた悪であります。人間は同じことを繰り返し繰り返し行ってきました。今日最初に覚えたいことはこのアムノンの姿、またその被害者となったタマルの姿、これは私たち人間の築き上げている現実であるということ、私たちの姿であるということですね。まあ、私たちはこんなことはしないと思うわけですけども、でもその心をご覧になられる神様の前にどうか、アムノンのようなことはしないかもしれない、でもアムノンのようなことをしたいと思う心は私たちの心にもあるわけですよね。新約聖書をちょっとお開きになれる方はお開きください。ローマ人の手紙の1章というところにこう書かれていますね。ローマ人の手紙の1章の29節からちょっとお願いします。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相語する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば、死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのですということ。私たちはたとえそれをしなかったとしても、でも心ではそういうことが、願われているという、これが聖書の人間観であります。もう一箇所お開きにならなくても結構ですが聞いててください。創世記の6章にはこうありますね。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたとあります。聖書は作られた人間の当初からその心に計ることがいつも悪いことだけに傾くのをご覧になったと記しています。これが私たちの姿、実際にそれをアムノンのようにするかどうかは違うかもしれませんけれども、でも私たち人間一皮むくならば皆同じ醜さを持っているということです。このことを私たちは知らなくてはならないということ、牧師であろうと、時々そういう牧師でもそういうびっくりするようなねスキャンダルがありますけども、 まあ、牧師であろうとローマ法王であろうと誰であろうと一皮むくならは皆この罪を隠し持っているということ、アムノンは決して人ごとではなくて、これ私たちの人間というのはこういう存在なんだということを今日ぜひ知ってほしいと思います。第2に、ここで、では何が問題であったかということをお話します。これ実は何回もこう同じことを繰り返してますので、また横田に同じこと言ってるなと思っていただいて結構ですが、ここで何が問題であったか、人間の問題は何であるかということですね。それはここで彼の問題は一体何かということです。彼のその問題、それは彼の外側ではなかったっていうことですね。彼の内側にあるもの、すなわち彼の心が問題であったということです。一節にあるように彼はダビデの子でしたね。これ何を表してますか？王様の子だったっていうことです。しかも長男だったわけですよね。つまり考えられる最高の教育を彼は受けてきたっていうことです。この当時のイスラエルの中でナンバーワンの教育を施され、一番良い服が与えられて、一番良い食べ物が与えられて、そして一番良い環境が与えられて育ったんですよね。そして最高の将来が彼には約束されていたわけです。順当にいけば彼が次の王様になるんですよね、彼にはだから全てのものが与えられていた、そして将来も与えられていたわけです。願うならばたくさんの女性と結婚することだってできたでしょう。ダビデがそうでしたからね。つまり彼の外側は何も問題なかったということです。何一つ足りないものはなくて、不自由なものはなくて、全てが満たされて彼は育ってきたということ。しかも彼の両親ってどんな人ですか？クリスチャンですよね。素晴らしい信仰の人、ダビデですよね。このダビデの子として育てられたんです。だからちっちゃい頃からお父さんのその信仰を見て育ったんです。神様の教えというのを耳にタコができるぐらい聞いていたでしょう。神様が何を喜ばれるかということを知っていたでしょう。まあ、親に連れられて強制的かもしれませんが、神様を礼拝していたでしょうね。つまり彼はこの世的にも、また信仰の面においても最高の環境が備えられていたということでも、今日の聖書がはっきり教えていることは、そんなアムノンが大きな罪を犯したんだっていうことです。つまり何度も言いますが、教育が良ければ人は良くなるのではないということです。環境がいいといい人間になるのではないということですね。親がクリスチャンだから、家族がクリスチャンだから良い子が育つとは限らないということです。環境はもちろん大事な面もあるんですけども、でも本質的には関係ないということです。どんなに良い外側の条件が整っても、どんなにその現状が幸いに満ちていても、たった一つの問題、すなわち心という問題を無視するならば、その人は幸せにはならない、間違いを犯すということですね。何度も言いますが、このことを人類は無視してきた、軽んじてきたので、何回も何回も同じ過ちを繰り返していく。世界はどんどん良くなっていくと考えられていた時代がありましたが、その逆で世界はどんどん悪い方向に向かっていきます。便利になれば便利になるほど、豊かになれば豊かになるほど、 知識が与えられれば知識が与えられるほど賢くなれば賢くなるほど人は良くならないということ、むしろ悪くなっているんです。それはなぜか、それは人間の心という問題、その人の心を無視しているからですね。私たちの問題、アムノンの問題、それはその心にあります。タマルがどう思うと知ったことじゃない、自分の欲望を満足させたらそれでいいというこの心ですね、これがアムノンの行動を決定づけるわけですよ。もちろん友のね、ヨナタブっていう人のその悪い知恵もあります。だからサタンがね、私たちの声を心に囁きかけてくる、それも大きな問題ですけど、でももう一つ重大な問題はそれに乗っかろうとする私たちの心ですね。他の人を思いやろうとしない、自分さえ良ければ良いと思う心、これが人間の問題であるということですね。私たちの関わっているこの世界のありとあらゆる問題、それを突き詰めていくならば人間の心に行き着くはずです。どうして戦争がなくならないのか、どうして家庭の中で問題が終わらないのか、どうして親子の関係で問題が絶えないのか、どうして教会であってもなお問題が起こるのか、人間は傷つけ合うのか、嫌な思いをしたりされたりするのか、それは人間の心に問題があるからです。そして聖書は、キリスト教はその心を焦点当てるわけですね。聖書は外側に当てないんです。イエスも言われましたね、あなた方のその心が人を汚すんだって、外側のものはあなた方を汚さないって。聖書は心をご覧になります。神様、人は上辺を見るが主は心を見るんです。そして神様が求めているのは心を尽くして主を愛するということ。聖書は最初から最後まで人間の心にスポットを当てています。心をもっとよく見なさい、心を注意しなさい。自分が着る服とか髪型とか、あるいは仕事とか業績とか、それではなくて、何よりも私たちが注意を払わなくてはならないのは自分の心ですね。なぜなら心が私たちの中心にあるから、私たちの心が私たちの行動を決定するからですね。だから心を私たちは見張らなくてはならないし、心に働く罪やまたサタンの誘惑に立ち向かわなくてはならない。そうしない限り、いつまでたってもこのようなアムノンのような惨劇はこの世からはなくならないということ。アムノンの側に立つかもしれないし、あるいはタマルの側に立つかもしれませんが、人間は心が変わらない限り、良い国、良い世界は生み出されてはこないということですね。3番目に行きます。3番目に見たいのはこの罪の結果であります。アムノンがこの自分の思い通り、自分の願う通りのことを実現しました。力ずくで自分のその計略がうまくいって望んでいたタマルを奪うことに成功するわけですけども、しかし彼はこれで結果として幸いを得たのかということですね。一緒に15節から17節まで、これちょっと長いですが、15から17節まで一緒に声に出して読みしたいと思います。3、はい。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った、さあ出て行け。彼女は言った、それはなりません。私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことよりなお一層悪いことです。しかし彼は彼女の言うことを聞こうともせず、召使いの若い者を呼んで言った、この女をここから外に追い出して 戸を閉めてくれ、彼は約束、最も望んでいたものを手にした。で、私たち人間はこれ本当欲しいものが手に入ったら幸せになるって思うんですよね。これさえ手にすることができたら、まあ分かりやすく言うと、あの大好きなあの子と結婚さえしたら人生バラ色だって、なんと幸せな幸せを手に入れるだろうか、子供さえ与えられたらなんと幸せであろうか、この病気さえ治ったらなんと幸せであろうか、仕事でこういう評価を得たらどんなにか幸せになるだろうかと私たちは思うわけです。アムノンもそう思ったんです。この恋焦がれてやつれていくほどに愛して愛して愛していたこのタマルを自分のものにできたらどんだけ自分は幸せになるんだろうかって思ったんです。ですが今日の聖書が教えていることは、罪を犯してそれを得るときには決して幸せにはならないっていうことです。C.S. ルイスという人の本にね書いていて本当に教えられたんですが、悪人っていうのはね、この悪人っていうのも正しいこと良いことを知っているんですね。悪いものを求める悪人はいないっていうことです。つまり人のものを盗む、お金を盗むというのは、それはお金があると良い暮らしができるという良いものがあるというのを知っているからですね。だからお金を盗むんです。それが良いものだと思っているから。だから悪いもの、例えば人の借金とかですね、そんなのを人は盗まないわけです。いい悪いということはよく分かっているわけですよね。なぜ人をこの騙したり嘘をついたりするか、それによって自分の状況が良くなると知ってるからですね。ですから罪というものは、それを良いもの、本来良いものですね、本来人間にとって良いものを間違った手段で手にすることだっていうふうに彼は教えています。本来良いもの、人間にとって良いもの、あるいはそれは健康かもしれないし、恋愛かもしれない、お金かもしれないし、その安定した生活かもしれないです。それは良いものですね。しかしそれを罪は間違った手段で奪い取ろうとするものですね。そして今日ここで覚えたいことは、罪を犯すとき人は決して幸せを手にすることはできないということです。どんなに良いものであっても、このタマルという美しい、本当に願っていたものを、最高のものを彼は手に入れても、彼は不幸になったわけですよね。アダムとエヴァがその園の中央の木の実を見たとき、それは見るに好ましかったんです。それ取って食べたらどんなに美味しいかなって、そしてどんなにか幸せになることか、今よりももっといいその状態になるに違いないって彼らは思った。でもそれを食べるとき彼らは不幸になったわけです。それそのものはいいものかもしれない、でもそれを取るとき罪を神に逆らって、それを取るときに人は不幸になるということですね。それは神様がそう作ったからです、人間をね。水草修司っていう先生の例え分かりやすかったんですけども、こういうふうに教えてくれましたね。列車がありますね。列車はレールの上をこの走るものとして作られていますね。ですから列車がそれ どんなにこの300キロ、時速300キロで走るスピードがあろうと、すごいこの性能があろうとですね、この機能がいっぱいあってもですね、レールを走るときにおいてそれは生かされるんですよね。そうですよね。だからレールがある場所においてはすごいスピードで行くことができるし、どこでも自由にこの行くことができる。でもこの列車はですね、この自分は人間が作ったこのレールの上、定められたこのレールの上を行くのは不自由だ、そこから 出てもっとレールのないところを行きたいと願ったとするんです。そうすると列車はどうなるでしょうか。スペックは変わらないんです。時速300キロで走る馬力はあるんです。すごい性能は変わらないんです。どこ行こうが。でもレールを一旦外れるならば、その列車は途端に行き詰まりますよね。自由に動くことができなくなります。ほんの小さな段差でも越えていくことはできなくなります。それはなぜですか。列車っていうのはレールの上を走るものとして作られたからですよね。同じように人間も神の言葉に従って生きるように作られているんです。ですから神の言葉に縛られるのは嫌だ、僕は自由に生きたいって思ったとしても、神の言葉に背くとき人間は途端に幸せを失うということ。これ水草先生が教えてくれた例えですけども、非常に分かりやすいなと思います。人間は神様が作ったんです。ですから神と共に歩む、そして神様の御言葉、神様が定めたこういうふうにあなたは生きていくんだよと言われた神の律法ですね、神のルールです。それに沿って生きるとき本当に自由に生きることができる。でもそこから踏み外すときに私たちは幸せを失うんです。で、罪は私たちをそこから踏み外させようと働いてくるわけですね。そこから外れて神の言葉の縛られてたら自由じゃないよって、自分の好きなように生きた方がきっと幸せになるよって嘘をごまかしをしてくるわけです。アムノンに対するこのヨナタブのこの誘惑であるわけですよね。私たちの生活、人間というのはそこに触れてしまうわけです。あ、お前そうかなとアダムとエヴァが引っかかったように、私たちは神様に背いた時幸せになるんじゃないかって思う、自分の思う通りに自分の願いが叶えられることが本当の幸いなんじゃないかって間違って思う、それは罪の働きですね。それに対して私たちはノーと言っていかなくてはならないということ。第3に覚えたいことは、罪を犯しては人は幸いになることはできないということですね。最後短くいきます。最後に覚えたいことは、イエス様はこの、いいですか、イエス様はこのアムノンの罪もまた負ってくださるということ、今日は最後に覚えたいと思います。19節、ご一緒に読んだこの御言葉は、私の中でイエス様の姿を表しているように思ったんですね。この灰をかぶって頭に手を置いて、そして歩きながら泣いたこの姿は、私たちにとってのイエス様の姿ではないかと思います。イザヤ書の御言葉にこうあります。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る芽のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。一言で言うと、聖書はイエス様はこの最低の男の罪を負うとここで言ってるんだということです。こんなひどい男、こんなやつはもう地獄に行った方がいいと私たちが思う男、このアムノンを主は愛して、この男を救うために十字架につくんだということ、これが聖書が教えていることですね。 アムノンがしたのは私がしたんだってイエス様は言ってくださるんです。そして私がその罪を負って十字架につくと言ってくださる。このどうしようもないアムノン、私たちはアムノンはひどい男だと思います。こっちの神様が誰よりも怒りますけども、でも神様はこんなどうしようもないアムノンをかわいそうにも思って立ち上がられるんですね。この自分の恋ゆえに強引にタマルのことを全く無視して、その人格を無視して自分の思い通りにその処女を奪い取り、そして自分の思う通りに彼女を追い出してしまう、この罪に犯されてしまったこのアムノンを主はなんと哀れな人間かとご覧になられる。同じようにこのバンコクの中で多くの罪を犯しているこの日本人、また外国人、その人たちに対して主もまたなんと哀れな人たちかと主はご覧になる。もちろんそこで虐待を受け、その性の道具とされている女性たちも神様は哀れみも持ちます。しかし主はその罪を犯す者を救うために世に来られたということ、このアムノンのような男を神様は救うお方であるということを最後覚えたい。そういうお方をですね、私たちは礼拝しているのであり、またそういうお方のことを全世界に出て行って伝えなさいと言われているということを、この本当に罪のようソドムとゴモラのようなこのバンコクに生きる私たち日本人クリスチャンがそのことを伝えていかなくてはならない。そのキリストの眼差しを持ってこの世の悪に立ち向かっていかなくてはならないということも、自分の心を見張ると同時にですね、使命として覚えていきたいと思います。一言お祈りします。天の神様、今日もあなたのたっとい御言葉を味わうことが許されてありがとうございます。どうぞ私たちの心にすぐに働く罪の誘惑から私たちを遠ざけてください。虚しいものを見ないように私の目を遠ざけてください。そしてあなたの道に私たちを生かしてください。また罪の支配の中にあって苦しんでいる加害者も被害者も主よどうか憐れんでください。私たちがそのような方々にキリストのように接していくもの、祈るものとならしめてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。